今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と弓削市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県弓削市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして親家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢郷さんが最近映画を見たそうなんですね。
あ、はい、エルビス・プレスリーの映画を見てまいりました、はい、
映画館で、
はい、すごい長くてですね、はい、2時間40分ぐらいあるのかな。
え、長い。
長いんですよ。まあ、基本的にすごい絶賛されてるんですよ、
うんう
ん
う
ん、映画的にはすごいヒットしてて、はい、パンフレットもすっごい売れてて、パンフレットに文章書いてるの僕の先輩なんですよ。
あ、そうですか。
ミュージシャンの方の先輩が書いてるんですよ。ですごいもう人気 で、まあ、その先輩の関係もあるんで、うん、エルビスの映画すごく褒めなきゃいけないんですけども、はい、あの一応いい映画なんですけど
一応ね、
はい、あの音楽映画って難しいんですよね、うん、その自伝的な部分があって で、ね、はい、で別のテーマがこうあってて、うん、まあ、あの差別とかはないとか、みんな平等です、その人はもう平等だし、音楽にもカテゴリーがないです、人にもカテゴリーがないです、それは永遠に続きますよっていうことがテーマになってるんですよ、
すごい深いですよね、
うん、
2時間以上かける回があったんじゃないですかね、
あのね、監督がそういうの好きな人で、ムーラン・ルージュと映画作った方で、バズ・ラーマンっていう人で、
はい、
ネットフィリックスとかであのヒップホップの歴史を、はい、ずっとドラマ化した方で、そういうこう人種とか差別とかそういうことすっごく嫌いな、嫌いとかそれに対して戦う方で、
はい、
こう世の中フラットですということを伝えようというのをずっとテーマ、ライフワークにしておられるんだと思いますね。エルビスの映画もそんな感じでした。はい、私たちもこうみんなフラットな、
そうです、ね、
世の中平等でカテゴリーもないですよというのを番組でお伝えしていきたいなと思います。
そうですね、みんな仲良く平和で、
そうですよ、
撮らせたら一番いいですよね。
はい、その通りでございます。はい、それでは伊野さんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リービング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、医療法人新生会、新生会富山病院 PTS 推進室室長、山田理恵子フロアマネージャーさんにお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、PTS 推進室っていうところからですね、もう一度ねご説明しますと何でしたっけ
はい、患者満足です、ね、
患者満足、
PTS 患者満足です。
はい、ペーシェントサティスファクション、
はい、
ということですね。はい、そしてフロアマネージャーさんっていうのは、病院の中で医療従事者と患者さんとの間を取り持つ、
そうですね、
いう形ですか、はい、インターフェースみたいな、
インターフェース、はい、
大事な役割ですよね、はい、でそこで、手話をメインでしておられるということで、
そうですね、通常あの耳の聞こえない人たちがこう病院にかかる時っていうのは、通訳者の派遣を依頼して同行でこう一緒に病院に来られるっていうのがまあ多いんですけれども、まあ、新生会の場合は私がいますので、皆さん、あ、ちょっと今日体の都合悪くなったわっていう時に、前もって通訳の派遣を依頼していなくても、直接来てもそこに通訳がいるっていうことで安心して来れるということで、たくさんたくさん来られています。あそこ通訳おるよっていうことで、
いいことっ
すね、はい、口コミがこう広がって、はい、たくさんいらっしゃってます。
そうなんだ。
やっぱりこう人って知らないことに対して恐怖心を抱くので、うんうん、知ってみれば、あ、自分と同じなんだなとかいうことがこう分かることってあると思うんです、
うん、
でそういう聞こえない患者さんたちこうたくさん来られる中で、病院のスタッフたちも特別な人って最初は思ってる人たちもたくさんあったんですけども、はいはい、こう私が が通訳をしながら医療者と このコミュニケーションがされていく中で、聞こえる患者さんたちと変わらないんだねっていうふうなことをこう言ってくれるスタッフがどんどん増えていって、それはすごく嬉しいことだなと思います。
そうですよね。
私もこれで17年間日本にいるんですけれども、この間本当に強く思ってたのは、先ほど矢後さんその映画を見ていろいろカテゴリーとか、そのジャンルとかそういうのないんですよっていうのを訴える映画だったそうなんですけれども、私も思ってるのはカテゴリーにもし言うとしたら、一種類しかない、人間だっていうカテゴリーしかないんだなと強く思いました。もうこれは本当に例えば、耳が聞こえないとか、あるいは別の国籍だったりとか、こう顔形違うんですけども、みんな人間だっていうのを本当にもう強く実感していますね。
そうね、今それを今度医療という面でまたこれをカテゴリーしないで、たまたま病気になった方、誰でも同じじゃないですか。いつ怪我をするとか、いつ病気になるとかはわからないですから、できることをみんなでしてあげたらいいなというのが医療の根源というか、発端なんじゃないかなと思うんですよね。
本当に患者さんと医療者ではなくて、医療者だって人間なので、病気もみんな抱えながら、患者になる時もあれば、医療者側になる時もありますし、患者さんとして来られる方たちも一歩病院を出たら学校の先生かもしれないし、すごい農家のスペシャリストかもしれないし、肝っ玉母ちゃんかもしれないいろんな背景がある中で、今は患者さんとして病院の中に入って来られた人たちなんだってことを忘れないようにいつもしています。
山田さんは医療に関わるっていうことは別に特別なことじゃなくて、たまたま人生歩んでたら医療だったみたいな感じなんですか？
そうですね、もともとその病院とかこう医療系のお仕事に就きたいって思ったことは実はなくて、大学卒業する前ぐらいに、何の仕事が私に向いてるのかなといろいろ考えていたタイミングで、この新生会でフラワーマネージャーっていうのが募集されているってことを知りまして、これだなって思いまして、で飛び込んでみたという感じでした。
そのどこかにこう奉仕というか、リタみたいな気持ちがあったんだと思うんですけど、
そうですね、やっぱり将来学校卒業して仕事をするってことを考えた時に、やっぱり一企業の利益のために働くっていうよりかは、やっぱり人のためになるような、自分が働いて誰かが幸せになるような、そういうなんか人のためになる仕事がしたいなって、そうですね、やっぱり大学入ってからですかね、そういう考え方を持つようになったのは。
大学に入るときはなんか目標があった感じなんですか、これやりたいなっていうのは。
いやあまりなくて、
なく
英語が好きだったので。
あ、そうなんですか。
外国語の大学に行ってみたっていう。
あ、そうなんですか。
行ってみたっていう感じでした。
外語大みたいなところですよね。そしたらその高校の頃ってもうそこそこ勉強できてないと入れない。
普通かな普通、
高校生の時にもう多言語の学ぶことをやったらいいかなみたいな。
そうですね、
選び方に、
5教科ってこう勉強するじゃないですか、国語とか英語とか数学とかこうやっていく中で、大学に入ってでも勉強したいなって思うのが、英語しかなかったっていうのもあるんですけれども、数学はもう高校の数学でお手上げだと思いましてまだ将来何になりたいかもわからない中で、専門性のある大学ってとても選べなかったので、引き続きもう4年間将来を考えるために時間を使いたいと思って、その中で何を勉強したいかなと思うとやっぱり英語だったので、外国語大学を受けてみたんです。
その英語に興味を持つっていうのはやっぱりコミュニケーションですよね。
そうですね、
コミュニケーションに興味があったんでしょうね。
そうです ね、
それはなんかスポーツとかやっておられたんですか、中学校の時とか。
スポーツはもう部活でちょっとやってたぐらいで、中学は何してたかな。バドミントン
してたんだ。
はい、3年間しておりました。
高校行ったらやってないんですか。
高校行ったら2つ兼部してたんですけど。
あ、そうなん
ですか。1つは 合唱部コーラス部に入って、もう一つはソフトボール部のマネージャーをしていました。
そうなんだ
全然方向変わったんですけど、
はい、合唱部、
はい、
へ
その音楽の担当の先生がすごく素敵なおじいちゃまで、ほほほっていう、こう唇に歌おうとか、こう赤いハンカチーフをここに入れて、すごくダンディーなおじいちゃまの先生で素敵だったので、友達と二人で合唱部に入ってみました。
合唱面白くないです？
面白かったです、はい、あの大工とか歌ってました、年末になると。
合唱は人との調和みたいなね、ハーモニーね、すごく大事で、その周りのことをこう考えるという力はすっごい養われますね。なんか自分よかったらいいわみたいな人いないですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、スポーツとかもそうなんですけどね、チームプレーとかになるとね、
はい、
うん、でこの中学校ぐらいからもう勉強好きとかなっていったんです？あ、そんな好きでもない
、まあ、嫌いではなかったんですけども、ね、まあ、高校に上がったタイミングで、うん、それなりにまあ進学校だったので、
うん、
初めてのこの三者面談みたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
先生と親と私とで、で勉強どうだって聞かれて、
うん、
高校受験の時よりも勉強してますって私言ったんですね、うん、褒めてもらえると思って、
う
ん、実際してたので1年生で1学期とかに、てっきりおよくやってるって言ってもらえると思ったら、うん、それでいいって言われて、あこういうところに来たのに私のあ、分かりました、引き続き頑張りますっていう、その学校の流れにそこから乗ったっていう感じでした。
へー、そうなんだ
、はい、びっくりしました。
でも小学校の頃ってまだ自分が何だか分からないし、周りも何だか分からないし、なんか自由っていうか分からない自由さがあるじゃないですかその頃ってなんかこんなことが好きだなとか、自分をこう形成していったきっかけみたいなものって何かご自覚があったりします？
そうですね、あのもともと出身は京都なんですけども。
京都なんですか？
京都なんです。実は関西弁を喋るんですけれども急に黙ってみたり
いやいや、
なんですが10歳の時に父の転勤で岡山に引っ越しをしたんです、
ええ、
で、はい、生まれて初めての転校をして、
うん、
その時に言葉が違うわけなんですよ、
はいはい、
そこの時に初めてこう多言語といえば多言語に出会ったんですよ、
はい、
でやっぱり言葉が違うことでいじめられたら嫌だなとか、仲間外れになりたくないなっていう思いから、みんなが喋ってる言葉を注意深く聞いて、例えばダメっていうことはあかんって、関西だとあかんって言うんですけど、岡山に行くと違憲って言ってたんですよ、
うん、
でそんなのとかもこうみんなのやり取りを聞く中で、あ、違憲はあかんなんだなとか、
うん、
今から思うと翻訳してたわけなんですよ。で、あっという間に岡山弁を喋れるようになってこう使ってたんです。だからその辺がやっぱり後々のことにやっぱり影響してるのかなって、うん、後になってですけど、はい、思ったりはしています。
あ、それは面白いし、うん、あ、それは本当そうですね、
うん、
あ、いや転校って結構ハードルが高くて ね、なかなか溶け込めるかどうかっていうのは、あの海外に行くとそんな風には思わないんですけど、うん、同じ国内で変わるとなんかちょっとね、ありますよね
やっぱりどうしても日本って単一民族なので、同じ人たちが同じようにいるのが当たり前で、その中で同じような境遇の人がいるのが当たり前、
はい、
だからちょっと質の違う人が入ってくると、
うん、
こうなんかちょっとざわつくというか、でそこにうまくそのまま馴染めるか、馴染めないままになってしまうかっていうのがやっぱりあると思うので。
そうね、やっぱ馴染める馴染まないっていうのはね、大きい分かれ目になってて、
ね、
今子供さんたちとかでも学校行かない不登校の子とか、ちょっとしたきっかけなんだと思うんですよ ね、ちょっとしたきっかけで行かないくなるんだけど、うん、また何かのきっかけで行かれたりとかね、
うん、
あのされるし、不登校だから 後に人生うまくいかなくなるとかそういうわけでもないんですよね。
そうです
ね。で、あの不登校だった方々とかでも自分なりの勉強の仕方とか、うん、自分なりのコミュニケーション方法とか学んでいて社会で活躍している方とかねいっぱいいますし、うん、アメリカの IT とか会社の社長の人たちみんなそんな感じですよ。
やっぱり一元に引いてた方は
、うん、今ほらすぐこう病名つけたがるじゃないですか。いやそれ個性だからみたいな、
う
ん、
ですよね、
うん、昔そんなこと言わなかったんですよね。
そうですね、
今考えてそんな人いっぱいいて、うん、ね、うん、そういう個性の人とかもおられるのでなんかそれじゃあ病名つけちゃうと病気みたいになっちゃうじゃないですか、うん、なんかそうじゃなくてそういう人もおられるというふうにして、うん、なんかこうみんな共存できればいいかなと思うんですけどね、
まあ、その人を理解しやすくするためのツールになればいいですね、うん、そういう名前をつけることが
あはははは
こういう特性があるんだってことを自分でも認識できますし、うん、まあ、例えば診断何か診断をもらった時にどうして自分はうまくいかないんだって思ってたのが、あ、やり方とかの問題じゃなくって、うん、自分はそういう特性があったからなんだってこう自分を理解することにもつながったりとか、また他者にも自分はこういう特性があるので、うん、ここは助けてください、ここはできますってこう言えてコミュニケーション取れたりもする、うん、そういうツールとして使うこともできるので、うん、なんかそういうふうな使い方ができるといいなと思いますね、うん、
そこら辺がちょっと整備されていくといいかなと思いますよね、うん、その自分は例えば ADHD なんですっていう、 こうカミングアウトみたいなことをされる芸能人の人とかもおられるじゃないですか、はい、そうするとその言った本人と受け止めた側といて、じゃあそれはどうしたらいいんですかっていうのがわからないですね、うんうん、まだまだ世の中では、はい、
うん、そうですね、
ええ、なんか僕的にはそんなのどっちでもいいんじゃねみたいな普通にしてればいいんじゃない、お互いにみたいな、うん、はい、なんか ADHD なんですよって言われても、うん、じゃあなんか特殊な接し方しなきゃいけないですかって、それはもうそれでなんか差別っぽい感じがしますよね、うん、
はい、
うん、ただどうしてもこの不便なことがあって、うん、例えば耳がご不自由な場合とかはやっぱり手話というものが、うん、もう実際に必要じゃないですか、
はい、
だからそれは必要だから当たり前として存在するでしょ、うんうん、でもなんかその診療系の内科系のものってまだまだまだ新しいというか、その人のコミュニケーションをどういうふうにして取っていったらいいかっていうのはまだまだ答えがないかなと思うんですよね、うんうん、子供さんに空手を教えてるんですけど僕は、うん、で子供さんやっぱ個性的で10年前と比べたらいろいろ面白い子いっぱいいるんですよ、うん、いい意味で、
うん、
であんま学校行かないとか、うん、校長先生の部屋で勉強を受けてる子とかいるんですよ、
保健室じゃなくて、
校長先生
いい先生
いい先生なんで、うん、でもおられるんですよ、そういう方とかもいて、なんかでもそういう子とかね成長してったらすっごい立派になってて、うん、周りの人がなんか方法論じゃなくて優しいかどうかじゃないかなと思って、
そうです ね、
うん、優しさみたいな、うん、そのこうしたからこうしろみたいな、そのギブアンドテイクじゃなくて、
うん、
ね、何も考えず、ね、優しく、利他の心っていうのがあればいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、あの医療っていうものも同じかなと、
うん、
ね、病院って儲かるんでしょうとかって言うじゃないですか。いや儲かるんじゃない、
そうですね、なんか混んでる町を見て、ええ、儲かっとるやろっていう患者さんおられますけど、
ええええ、儲からんじゃね、
病院は儲からないようになってます、国の制度 で、
なんですよ、だから誤った情報がそうだ、大変なんですよ本当に、だから伝え方だなと思って、今重要なのはその方法論っていうのも、まあ、伝え方と一緒ですけど、これってこういうもんなんですよっていう定義があって、その定義をうまく伝えていくことで、伝えていくことで定義されたものがまた変化するんですよね、因縁化の流れ的に縁があるから原因って変わるわけじゃないですか、 だから定義ありきじゃなくて定義っていうのは縁でまた変わっちゃって、で結果もまた変わっちゃってっていう風になるんですよ。でもそれが自然にいい流れだと思うんですよね、うん、だからその差別とか区別とか何もないカテゴリーのないものにつながっていったらいいかなと思うんですよね。どうでしょうか、いろなさん。
はい、あ、私ちょっとネット情報なんですけども、はい、その山田さんが以前ジリリタの精神とコミュニケーションというご講演をされた
ご講演
ご講演をされたそうなんですけども、すごい先ほど矢後さん言ったようなこのリタの精神とコミュニケーションとのなんか関係がやはりすごいその深いので、すごい興味深いなと思いました。少しでも何かちょっと教えていただけないでしょうか。
はい、そうですね、あの新世界のすぐ近くに射水消防署ってあるんですけども、はいはいはい、まあ、救急車のところと病院なので縁が深いんですね。でその中で、まあ、救急隊の方たちから、うん、まあ、新世界はお医者さんとか看護師さんたち皆さん優しくってこう対応されてるけれども、うん、どんな風に教育されてるんですかって、うん、やっぱり若い救急隊とかどんどん入ってくるけれども、うん、その救急車を呼んだ家族さんたちとのコミュニケーションがうまく取れなかったりとか、うん、威圧的な態度になって苦情が起きてしまったりとか、うん、そういうのがあって、でどんな風に教育されてるんですかってこう問い合わせがあったのがきっかけで、うん、で、まあ、PTS 寝室はあの職員のこの理念教育も担当している部署なので、うん、こちらに話があって、うん、まあ、お話をさせていただいたんです、はい、やっぱりコミュニケーションの基本っていうのは相手の立場に立つっていうことを言ってしまえば簡単なんですけど、それがなかなかできないからこう、はい、起きるんですよね、うん、なのでなんでそういう風になってしまうのかってい う、うん、こう人間の心理から、
はいはい、
そのリタが必ず自立となって帰ってくるっていうことをやっぱりしっかり知っておくと、うん、相手の立場に立ってこうリタの種まき、うん、え、行動していくっていうことがしやすくなりますよね、う
ん、はい、
こう尽くして尽くして思いつきたら苦しいじゃないですか、うん、でも人のために良い種まきをして相手が幸せになられるように行動していくことが必ず自分の幸せになって帰ってくるのがジリリタの精神なので、うん、お互いに幸せになれるんですよっていう、そういう話をするんです、はい、であとは具体的にはコミュニケーションの取り方っていうのは後半にまた話はするんですけれども、やっぱりそういう新世界の理念ですね、ジリリタの精神っていうのをこうしっかり話をするんです、はい、してきました。
はい、それがベースとなるんですね、コミュニケーションのベースがジリリタの精神、
うん、そうね、本当に救急隊の人もパニックになることもあったりね、うん、大変な状況に置かれると ね、
1分1秒争う状況の中で、うん、救急隊の人は早く的確に情報を取りたいわけですよね。
そうそうそうそう、
情報を取るためにコミュニケーションを取るんですけども、救急車を呼んだ家族はもうパニック状態なので、いつもどこの病院かかってますかとか、何の薬飲んでますかとか、はい、お薬手帳ありますかとかってこう矢継ぎ早に聞かれても、もう出てこない。あそこの病院、はいはい、あの中で早く情報を取りたいっていう気持ちだけでこうすると圧力が生まれてしまうんですよね。パニックになってるんだっていうことをまず思いやった上で話し方とか工夫していかないと、結局はこちらの情報を取りたいっていうこともできなくなって、かえって時間がかかるっていう、助けないといけないのは傷病者さんだけじゃなくて、その家族も苦しんでる人たちなんですよっていう、そこを思いやる気持ちを忘れないでくださいねっていう、そんな話をしてきたんです。
そうですね、
一般家庭でも使えそうな感じですね、
そうですね、本当に
家庭でも忘れないようにしたいと思います。
私に、ね、なんかすごい必要なような気がします。
いや本当ね、
誓いを込めて、
やっぱりあの心にゆとりがね、この放送でよくこの結論に行くんです。ゆとりがあれば、気持ちにゆとりがあったら優しくなれますから、はい、優しいというのは一番大事だなと思います ね、はい、優しい世の中にねもっとなっていったらいいなと思いますね、うん、それをこうお仕事とかね通じていろんな方に伝わるようになったらいいなと思いますね、
はい、
はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日も本日のゲストである山田さんの好きなお言葉を紹介したいと思います。呼べば呼ぶ、呼ばねば呼ばぬ、
やまびこぞ、まず笑顔をせよ、みんな笑顔をするという言葉なんですね。まあ、これはどういう意味かって言ったら、やまびこは呼べば帰ってくるが、呼ばねばやまびこはない。自分が笑顔になればみんなも笑顔になってくるんですよという意味なんですね。まあ、先ほど話した、ジリリタの精神も表している言葉なんでしょうかね。
そうですね、やっぱりそのみんな笑顔、自分もそうですけど、はい、誰かと接して話する時って、笑顔で話しかけてほしいじゃないですか、はい、そんなプンプンの顔で話しかけられたら嫌ですよね誰だって、はい、でそういう時にやっぱりなんであの人はいつも怖い顔で話しかけるんだろうとか、はい、人を責めてても始まらなくって、うん、じゃああなたはどうですかっていうことですよね、うん、自分を振り返ってみて、自分が笑顔で人に話しかけていたならば相手も笑顔で話しかけてきてくれる、そういういい循環が生まれていくっていうことを、その言葉を通してやっぱり実感として感じているので、心がけていきたいなと思っています。
はい、本当ですね、はい、優しくて穏やかな世界になって、世の中隔たりなくね、平等に平和になることをね、心から念じましょう。
はい、
はい、というわけで今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進展とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは、富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には、特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケノック法律事務所、バリ行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用水内科クリニック、株式会社振興開発安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは、先週と2週間続けて出演していただきました、医療法人新生会、新生会富山病院 PTS 推進室室長、山田理恵子フロアマネージャーさんでした。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。